広報伊万里第774号2018年8月号です。今月の表紙は画面いっぱいに水しぶきを上げ大はしゃぎのかわいい水着姿の園児たち。7月1日伊万里ビーチで海開きがあり、その一コマです。
主な内容トピックス特集。8月は童話問題啓発協調月間です。みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、小学生スポーツチャレンジゲーム、人の動きとなっています。トピックス6月30日24年度から取り組み36億円で整備した有田川浄水場の竣工式を開催しました。深浦博信市長は、水道事業は人口の減少で料金の収入が減る一方、施設の維持管理費が増加しているという問題も抱えているが、これからも市民の皆さんに安全安心な水を供給できるよう努力していきたいと挨拶しました。旧施設は老朽化と耐震性の点でも問題があり、また水源の有田川は環境変化に伴う水質悪化により、従来の浄水処理方式では対応が難しい状況でした。新施設は最新の方式へ変更、カビの臭いや鉄、マンガンなど水に溶けた成分も除去できるようになり、安全でより良質な水を作ることができます。耐震性に優れた施設で市民生活を支えるライフラインとしての重要な役割を担います。
特集8月は童話問題啓発協調月間です。自分を見つめてみましょう。人には誰しもふるさとがあります。生まれ育った場所に愛情や誇りを持って生活しています。言うまでもなく、人は生まれる場所を選ぶことはできません。当たり前の話です。それなのに、私たちが暮らすこの社会には、この当たり前のことを理由にした差別があります。生まれた場所や育った場所、住んでいる場所で人の値打ちに差をつけようとするブラック差別です。能力に関係ないことを理由に、憧れの職業への道を閉ざされたり、世間体を気にする周囲によって愛を引き裂かれるなど、ブラック差別によって引き起こされる様々な人権侵害は童話問題と呼ばれ、人権の世紀と言われる21世紀においてもなお日本における重大にして最も深刻な社会問題です。この機会に自分を見つめてみませんか。差別をなくす第一歩は自分と向き合うことから始まります。平成28年12月、ブラック差別の解消の推進に関する法律が施行。主な内容として、1、ブラック差別は過去の問題ではありません。許されない社会悪です。一日も早く解消しなければならない重要な課題です。2、ブラック差別の解消は私たち一人一人の課題です。差別される人の問題ではなく、差別する人の問題です。正しい理解と認識を深めることが必要です。3、ブラック差別の解消は行政の責務です。インターネット上で差別を助長する情報が拡散されるなど、潜在化、陰湿化しています。国や地方公共団体は解消へ向けた効果的な施策を進めます。4、ブラック差別を受けた人への相談体制を確立します。被害者が泣き寝入りすることがないよう、国や地方公共団体は的確に対応できる相談体制を整備します。5、ブラック差別に重点を置いた人権教育を展開します。日本固有の人権問題であり、なくさなければならない負の文化です。ブラック差別の解消をなくして、日本における人権問題の解決はありません。最後は これまでの取り組みの効果を検証します。国や地方公共団体はこれまでの取り組みの成果や問題点を検証し、今後の指針とするための実態調査を行います。同和問題の解決のために私にもできること。差別とは、差別をする人が自分に都合のいいことを正当化するために理由にならないことを口実にした命をも奪う言いがかりのことです。差別は自然にはなくなりません。そっとしておけば差別はなくなる。知らない人に教えるから差別がなくならない、いわゆる寝た子を起こすなという考え方です。人は正しい知識を持たない場合、疑うことなく誤った情報を信じる傾向にあります。同和問題と負の出会いをする前に正しく知ることが大切です。見えないこととないことは違います。差別は見ようとしなければ見えません。自分が知らないから差別はないと考えず、差別がどこに隠されているのかを見抜く力を身につけることが大切です。そのためには、さまざまな学びの場を通して正しい理解と認識を深め、確かな人権感覚を育むことが必要です。子どもの目線を大切に。素直な子どもの目線で社会を見ると、さまざまな矛盾が見えてきます。その上で、説明できないことを見直す姿勢を取ることは、同和問題を解決することにつながります。同和問題は難しいという人がいますが、それは世間体を気にして自分を見つめることから逃げようとする人の言い訳です。絶対に許されない社会悪です。その解決は自分自身の課題なのです。あなたが変われば社会が変わります。差別をなくすというと、なんだかすごいことをするようで、自分には何もできそうもないような気持ちになってしまいます。でも私たちが自分にもできることがあると思えたら、解決に向けて大きく動き出すはずです。社会は私たち一人一人でできています。あなたが変われば社会も変わります。自分を見つめましょう。差別をなくす第一歩は自分と向き合うことから始まります。一緒に学びましょう。市では市人権同和教育推進協議会や市人権同和教育推進委員など、地域に密着した研修講座を開催しています。なるほどザ人権ゼミナール、輝く女性のための心のセミナー、地区巡回講座、職場への出前講座、小中学生の人権作品展など、身近な研修講座に気軽に参加してみませんか。人権標語コンクールの優秀作品を紹介します。小学生の部、友達にたくさんあげたい思いやり、普通普通と言うけれど誰の基準その普通。中学生の部、いけないよ、見てないふりも一緒だよ、変えてみよう、まずは自分の偏見を。一般の部、人権の土台は日々の家族愛。303人から498点の応募がありました。住民啓発の機会に活用していきます。同和問題に向き合うきっかけとして、28日火曜1時半から市民センター文化ホールで2018同和問題講演会を開催します。演題は、なぜ差別はなくならないの、元いじめられっ子からのメッセージ。講師は落語家の桂ぽんぽこさん。あなたも参加してみませんか。市には社会教育指導員が4人配置され、市民の皆さんへのきめ細やかな教育啓発に取り組んでいます。詳しくは障害学習課電話 23-3186 へお問い合わせください。
みんなの広場です。6月20日市内の小中学校と黒川幼稚園で JA 今里の生産者部会が提供した地元産のキュウリとアスパラガスを使った給食がありました。表紙でも紹介しましたが、7月1日黒川町の今里ビーチで海開きがありました。初泳ぎでは今か今かと待ち構えていた地元の幼稚園と保育園の園児たちが一斉に海に入って水遊び、エビやカサゴの稚魚の放流も体験し、楽しい夏の日を過ごしました。7月2日幼少期から防火意識を高めてもらおうと、伊万里消防署で南保育園の園児による防火七夕があり、火の用心の願いを込めて作った短冊を飾り付けました。7月11日伊万里有田法人会が地域社会貢献活動の一環として伊万里有田共立病院にリクライニングチェア1台を寄贈しました。7月13日飲酒運転の撲滅を図るため、飲酒運転撲滅一斉包囲網の出発式が伊万里駅前公園でありました。7月14日佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライトで施設見学会がありました。親子連れなど多くの人たちが訪れ、水素で走る燃料電池自動車の試乗会もありました。7月16日多々良海岸や小島公園、クスクツ公園などの伊万里湾周辺で伊万里湾岸清掃がありました。炎天下の中8団体約130人が参加し、2時間程度の活動で370キログラムのゴミを回収しました。
ほがらかページです。6月24日市民センターで伊万里合唱団の32回目の定期演奏会がありました。現在は男性14人女性18人で活動しています。15年ぶりに披露する構成曲伊万里をはじめ、多様な趣向を凝らしたステージを演出、安定感のある魅惑の歌声に観客からは大きな拍手が送られました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた2人の高齢者を深浦博信市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。1人目は松浦町宿分の岩橋房江さん。若い頃足が速く、町の運動会などで大活躍。夫の家業であった養鶏に精を出し、仕事を辞めてからは夫婦で全国各地を旅することが楽しみでした。のんびりマイペースでストレスをためないことが長生きの秘訣とのこと。2人目は六泉寺の坂本千佐さん。戦時中夫の仕事の関係で満州で暮らしていたそうです。手先が器用で、今でも折り紙での靴玉作りや手芸、絵手紙など趣味を楽しんでおられます。長生きの秘訣はわがままに好きなことをすること。ワークライフバランス。松島町の総合建設業黒木建設株式会社。信頼関係を築くことが社員の活躍と職場の活性化につながる。従業員数101名、男性85名、女性16名。会社の取り組み、毎週水曜日をノー残業デーとして実施、社員のワークライフバランスの推進に取り組んでいます。リフレッシュ休暇制度を導入、社員の健康増進と家庭生活の充実のために有給休暇やリフレッシュ休暇の取得を促進しています。会社が一丸となった継続的な地域貢献活動、伊万里市社会福祉協議会と協定を結び、福祉イベントの会場設営や運営支援と市民図書館の清掃をしています。黒木雄一郎社長から一言、信頼関係を築くことが大切です。職場の活性化のために働きやすい環境づくりに努めています。また建設業の次世代を担う女性技術者や若手技術者の育成に力を入れています。 社員の声、連休とリフレッシュ休暇を組み合わせ、長期休暇を取得し、家族とゆっくり過ごしました。家族も喜んでいました。40代男性。卓球部が発足し、試合で活躍するという目標ができました。団結力が高まり、仕事のモチベーションも上がっています。20代男性。我が家のアルバム、二里町東八谷絡みの中村勝明さん、ゆき子さんの長男、かなとくん、4歳11ヶ月。僕はみんなを笑わせることと、公園で体をいっぱい動かして遊ぶことが好き。大好物はカレーライスとアイスクリーム。最近はヒーローになりきって、パパと戦いごっこをすることにハマっているんだ。ママから一言。どんどんできることが増えていくカラト君。ママのお手伝いもしてくれてありがとう。成長をいつも一番近くで見守っているよ。伊万里のヤングウォーカー、東山城町長浜の武田敦史さん、27歳。仕事は山城町のファインズ武田で精肉総菜の加工製造と会社の PR 活動、ホームページ運営などをしています。大変なことは、後半疲れがどっとくるので、ペース配分が難しいです。心がけていることは、やる気、元気、熱し。目標は、地域の生活の要になること。趣味は、読書、旅行、ビールを飲むこと。特技は、モノマネ、英語の歌。市民へ一言。まずはホームページを見てください。
スポーツです。第40回市スポーツ少年団野球交流大会が7月1日と14日松浦運動広場ほかで行われました。第12回市民ソフトバレーボール大会が7月8日国見台体育館で、同じ日第35回市長期争奪伊万里市青年相撲大会が国見台相撲場で行われました。 JA 杯第33回佐賀新聞学童オリンピック大会サッカー競技が7月15日佐賀県総合運動場であり、県内の約90チームが出場したこの大会で、市内では大坪少年サッカークラブが3位に入賞しました。5年連続です。8月の市民スポーツ、11日祝日と12日日曜、伊万里カップ少年サッカー大会が9時から国見台球技場ほかで、同じ日日本少年野球西九州大会が9時から国見台野球場で、18日土曜、19日日曜、22日水曜、伊勢一区高等学校野球新人戦が10時から国見台野球場で、25日土曜、教育長杯中学校ニュースポーツフェスティバルが8時半から聖霊中学校でそれぞれ予定されています。教育と文化です。自分らしくありたいという気持ちを大切に、一人一人の違いを認め尊重しましょう。昔ランドセルの色といえば、男の子は黒、女の子は赤の2色に分けられていました。最近はさまざまな色のランドセルを背負った子どもたちを見かけるようになり、自分の好きな色を選べるようになりました。あなたは女だから男だからとか、女らしく男らしくと言われ、性別で区別されることに違和感を覚えたことはありませんか。また性別に関する思い込みや偏見を持っていませんか。女の子だって男の子だって、好きな色も髪型も服装も一人一人が違う好みや考え方を持っています。また得意なことや苦手なことも一人一人違います。大人が無意識に子どもたちを枠の中に当てはめてしまうことは、自分らしくありたいという気持ちや行動に影響を与えることがあります。性別にとらわれることなく自分らしく生きられるように、家庭でも学校でも地域でも子どもたちの一 人一人の違いを認め尊重しましょう。郷土の文化財、明治維新150年記念事業を行います。世界に目を向け、日本の近代化の先駆けとして突き進んだ肥前では、鍋島直正や大隈重信ら八賢人と呼ばれる偉人を輩出しています。激動の時代は伊万里にも影響を与え、一時的に伊万里県が設置された時期もありました。また強い志を持ち、郷土に大きな影響を与えた先人たちも数多くいます。森永製菓を創立した森永太一郎をはじめ、佐賀銀行の前身である伊万里銀行を設立した松尾定吉、儒学者草場廃線の長男で私塾啓蒙社を開いた草場仙山など、多種多彩の先人たちが伊万里から輩出されています。この記念の年に伊万里市郷土研究会が主体となって、彼らの足跡や遺品などの調査を行い、その成果を幕末、明治と伊万里の人として歴史民俗資料館で11月から来年1月に展示する予定です。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション、議会報告。平成30年伊万里市議会第2回定例会が6月18日から7月4日まで開催されました。今回は条例議案2件、一般議案1件、予算議案4件、報告6件、意見書案2件などの審議のほか、第2回臨時会で継続審査となっていた特別職の職員の退職手当の特例に関する条例議案が審議され、提出された議案は原案の通り可決されました。一般市政に対する質問では18人の議員から41項目について質問がありました。条例議案では、税条例等の一部を改正する条例、地方税法などの改正に伴い個人市民税に関する控除の見直しや、タバコ税の税率引き上げなどです。留守家庭児童クラブ条例の一部を改正する条例、大坪第4児童クラブを開設するとともに、南畑児童クラブの位置を変更するため改正したものです。予算議案では、一般会計、補正後の予算総額は255億5167万1000円となりました。公共下水道事業特別会計、補正後の予算総額は23億54万8千円となりました。子育てを応援する制度があります。児童扶養手当、父母の離婚や父または母の死亡などにより18歳に達した以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の障害児を養育している一人親家庭の父もしくは母、または養育者に支給されます。所得制限などがあります。特別児童扶養手当、身体知的または精神に中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または養育者に支給されます。該当する児童がいる母子家庭などには児童扶養手当と合わせて支給されます。ただし対象となる児童が児童福祉施設などに入所している場合は支給されません。所得制限などがあります。一人親家庭など医療費助成、母子父子家庭の父母とその養育する児童、父母のいない児童が健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担の一部を助成します。現在受給している人は現況を届け、更新手続きを忘れずに。該当する人には事前に通知します。受付期間は13日から24日まで。問い合わせ先、児童扶養手当、 一人親家庭等、医療費助成、福祉課子育て支援係、電話 23-2310、 特別児童扶養手当、社会福祉係、電話 23-2156、 受付期間は20日まで。一次試験は9月16日。採用予定人数、一般事務 A10人、一般事務 B IT 企業などにおいてシステムエンジニアなどの業務経験が5年以上ある人1人、一般事務 C 身体障害者1人、幼稚園教諭保育士1人、文化財担当職1人、土木1人。すべての試験区分で学歴を問いません。また住所要件もありません。詳しいことは総務課職員係、電話 23-2127 にお尋ねください。伊万里有田共立病院、伊万里有田消防組合の職員を募集します。受付期間は17日まで。試験は9月16日。採用予定人数、伊万里有田共立病院薬剤師5人、診療放射線技師2人。問い合わせ先、伊万里有田共立病院事務局、電話 46-2121。 伊万里有田消防組合、消防士4人程度。問い合わせ先、消防本部総務課総務係、電話 23-2116。 平成29年度情報公開制度個人情報保護制度の運用状況、情報公開請求の処理状況、請求件数23件のうち公開は14件、実施機関のうち主なものは総務部7件、建設部10件。個人情報保護審査会の状況、諮問件数14件、答申件数12件。市が保有する情報を目的外利用、外部提供などをする場合は審査会で諮問答申します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 市民活動団体を応援します。自分たちの市民活動を PR しませんか。市民活動とは営利を目的とせず、市民の自主性自発性に基づくもので、不特定かつ多数の人の利益増進のための活動を言います。 PR できる団体、市内において3人以上で市民活動を行う団体です。宗教団体や政治団体、企業団体は除きます。 PR の方法、市民活動団体の情報を市のホームページに掲載します。またガイドブックを作成し、公民館などに配布します。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。まちづくりに関する研修事業に助成します。地域づくりのリーダーを養成することを目的に、市民の皆さんが主体的にまちづくりのために行う研修事業について助成します。対象は研修参加事業、視察研修事業、研修主催事業などです。応募の締め切りは24日。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 リサイクルフェアバザー出展者を募集します。日時は9月23日祝日9時から。場所は市役所裏の公用車車庫とその周辺。出展料は無料です。募集期間は8日から24日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 福岡市の西鉄グランドホテルで伊万里フェアを9月30日まで開催しています。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 市内での就業を希望する大卒予定者や U ターン希望者などを対象に企業合同求人説明会を開催します。日時は12日1時から。場所は市民センターです。参加費は無料。問い合わせ先、企業誘致商工振興課商工振興係、電話 23-2184。 ふるさと伊万里就業奨励金制度、現在市外に住んでいて U ターンなどを希望する人が対象です。奨励金額1人につき20万円。問い合わせ先、企業誘致商工振興係、電話 23-2184。 都市計画用途地域変更原案の説明会・公聴会があります。変更箇所は増島町あざ一本松、あざ六本松、あざ絡みの一部です。詳しいことは都市政策課都市計画係、電話 23-2476 へお問い合わせください。精霊流しは時間と場所を守ってください。お盆に行われる精霊流しの船やお供え物などを回収するため、時間と場所を指定します。日時は8月15日水曜午後7時から10時まで。流すことができる場所、伊万里川岩栗橋から増島橋までの間、祭壇を設置している場所、伊万里川船屋橋下流の川落とし合戦場、伊万里湾沿岸、クスクツ漁港、小島公園、浦の先漁港、川や海には流さずに祭壇に備えてください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 放置自転車を一時保管しています。市では伊万里駅などの周辺の景観を維持するとともに、歩行者などの安全な通行を確保するため、放置自転車の調査と撤去を行っています。保管期日は9月10日まで。問い合わせ先、企業誘致商工振興係、電話 23-2184。 保育料の過付控除みなし適用、婚姻歴のない一人親世帯は税法上の過付控除が適用されず、婚姻歴のある一人親世帯と比べ保育料が高くなる場合があります。そこで市では婚姻歴のない一人親世帯を対象に、税法上の過付控除が適用されるものとして保育料を算定する過付控除のみなし適用を実施します。ここでの過付は女性のみでなく男性も含みます。適用の時期は9月分の保育料から。問い合わせ先、福祉課保育係、電話 23-2174。 消防団夏季点検、地域の防火防災の最前線で活躍する消防団員が日頃の訓練の成果を披露します。日時は19日日曜8時から。場所は伊万里消防署訓練場です。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。 各町地区の敬老会が9月に開かれます。8月中旬ごろ案内はがきを配布します。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 8月6日は広島市に、9日は長崎市に原爆が投下された日です。原爆で多くの人が犠牲になり、今も後遺症で苦しんでいる人がいます。また15日は終戦記念日です。戦没者のご冥福と高級兵を記念するため、1分間の黙祷を捧げましょう。日時は8月6日月曜午前8時15分、8月9日木曜午前11時2分、8月15日水曜正午、サイレンを鳴らします。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 燃えないゴミは正しく分別を。 平成28年1月から燃えないゴミの分別区分を変更していますが、まだ正しく分別できていないゴミが多く見受けられます。正しく分別できていないゴミは収集できません。適正なゴミ出しにご協力ください。赤袋、瓶類のみ、割れたものも可です。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 第26回有田川カーニバルが25日土曜2時から二里小学校前の有田川河川敷で開かれます。問い合わせ先、有田川カーニバル実行委員会事務局、電話 23-3024。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里の生き物展を31日まで歴史民俗資料館で開きます。なお月曜日は休館です。また自由研究相談もあります。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 お盆期間中、11日祝日から15日は死に汲み取りを休業します。なお佐賀西部クリーンセンターおよびゴミの収集業務は平常通り行います。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 住民基本台帳法に基づき29年度の住民基本台帳の閲覧状況を公表します。4月から9月の申請件数は5件、閲覧件数は646件、10月から3月は5件で152件です。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。 安定用素材を事前配布します。健康上の理由などにより速やかに受け取りに行くことのできない人で、希望する人に安定用素材、避難に合わせて服用する薬を事前配布します。詳しくは防災危機管理係、電話 23-2130 へお尋ねください。8月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 7月1日付で南畑町の松尾隆之さんが人権擁護委員に就任されました。無料特設人権相談が9月5日水曜大川公民館であります。いずれも問い合わせ先は佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 毎週火曜日午後7時まで住民票と税証明などの交付業務を市役所のみで行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは22日水曜10時から市民センターの文化ギャラリーで、8月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は29日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 老人憩いの家は60歳以上の人が利用できる施設です。館内設備、カラオケや会議室などは自由に使うことができます。開館日は月曜から土曜、なお祝日と年末年始は除きます。利用料は1日1人20円。畑津老人憩いの家は電話 25-0890、 大川老人憩いの家電話 29-2051、 山城老人憩いの家は電話 28-4152。 身体障害者更生相談所巡回相談が9月13日木曜市民センターであります。相談は1週間前までに申し込みが必要です。詳しいことは福祉課社会福祉係へお尋ねください。電話は 23-2156。 8月29日から9月4日までは全国一斉子どもの人権110番強化週間です。詳しくは佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492 へお尋ねください。危険物取扱者保安講習が9月14日金曜市民センターであります。申請受付は20日まで。問い合わせ先伊万里消防署消防参加予防係電話 23-2118。 脇野の夏祭り満島の夕べが21日火曜雨天決行であります。問い合わせ先脇野公民館浦川さん電話 090-4984-0346。 シーバード活動伊万里湾の環境への関心を高めて環境を守るためまた海の楽しみを理解する機会として海上清掃を実施します。日時は8月から10月の第2土曜10時から正午まで。集合場所は伊万里マリーナ。なお参加する場合は事前に連絡してください。問い合わせ先 NPO 法人伊万里湾小型船安全協会電話 27-0118。 田代和茂先生を偲ぶ会が18日土曜1時半から市民図書館であります。障害者福祉に尽力された故田代和茂先生を偲んで生前の作品も展示します。問い合わせ先伊万里市手をつなぐ育成会電話 23-1875。 佐賀県警察では無料通信アプリ LINE を活用して偽電話詐欺などの防犯情報を発信しています。詳しくは伊万里警察署電話 23-3144 へお尋ねください。次は募集です。伊万里福祉会の職員を募集します。保育士と調理師各2人程度です。問い合わせ先社会福祉法人伊万里福祉会電話 22-3933。 9月9日の救急の日を含む1週間、9月9日から15日までは救急医療週間です。この週間に合わせ救命講習会を開催します。9月9日日曜9時から伊万里消防署です。詳しくは伊万里消防署消防2課救急係電話 23-1199 へお尋ねください。生き生き脳の健康教室があります。詳しくは地域包括支援センター介護予防係電話 23-2155 へお尋ねください。夏休みピノキオ木工芸作品コンクール作品を募集します。応募期限は20日。問い合わせ先農産漁村整備課電話 23-2591。 伊万里未来創業塾受講生を募集します。創業開業を考えている人や関心のある人は受講してみませんか。相談も受け付けます。問い合わせ先伊万里商工会議所中小企業相談所電話 22-3111。 伊万里スポーツデー子どもボールゲームフェスタ in 伊万里9月30日日曜9時から国見台運動公園であります。詳しくは体育保健課スポーツ振興係電話 23-3187 へお尋ねください。婚活イベント伊万里牛焼肉ランチ&ボーリングでアタックチャンスが9月16日あります。参加料は2500円。募集期限は9月6日。問い合わせ先市婚活応援推進協議会電話 23-2950。 伊万里市民ゲートボール大会出場者を募集します。9月13日木曜 国見台球技場であります。参加料は1チーム1500円、募集期限は30日、問い合わせ先体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 ブドウとキウイフルーツの収納セミナーの参加者を募集します。詳しいことは西松浦農業改良普及センター、電話 23-5128 へお尋ねください。初心者向け健康ボーリング教室があります。受講料は2000円です。問い合わせ先ボーリング協会、曽我さん、電話 080-8353-6664。 佐賀県農業大学校学生を募集します。応募資格は高等学校を卒業した人、または来年3月に卒業見込みの人などです。詳しくは佐賀県農業大学校、電話 0952-45-2144 へお尋ねください。次は試験です。下水道排水設備工事責任技術者の試験があります。申し込み期限は20日。問い合わせ先佐賀県下水道協会、電話 0952-33-1330。 こんにちは、図書館です。第3回図書館を使った調べる学習コンクールの作品を募集します。募集期間は9月1日から30日、対象は市内在住の小中学生です。子ども上映会は上り釜のお部屋で19日日曜2時半から、特別上映会ホールで26日日曜2時半から。8月の休館日、6日、13日、20日、27日の各月曜、なお第4木曜日は開館します。問い合わせ先市民図書館、電話 23-4646、 ふみよむよむです。保険だより、乳幼児定期健康診査、3ヶ月時健康診査は30日木曜、1歳6ヶ月時健康診査は16日木曜、3歳8ヶ月時健康診査は23日木曜です。 BCG 予防接種と7ヶ月時相談、1月生まれは7日火曜、2月生まれは9月4日火曜。妊産婦乳幼児相談は20日月曜。妊婦ワクワククラブは申し込みが必要で17日金曜。市民健康相談も申し込みが必要で8日水曜。ストレスケア相談も予約が必要です。21日火曜。8月以降もがんの集団検診があります。肺がん、子宮頸がん、乳がん検診はお住まいの地区以外医療機関でも受診できます。9月30日日曜と10月14日日曜は市民センターで特定検診、がん検診のセット検診があります。以上、日程など詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時まで、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 8月の行事予定、市民会館、伊万里市老人福祉大会が23日木曜9時半からあります。不審なハガキが届いたという相談が数多く寄せられています。例えば消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせと書かれ、実在する省庁を名乗り、現金や預金や不動産などの差し押さえを強制的に執行するという内容で、訴訟取り下げ最終期日が記載されています。取り下げなどの相談窓口の電話番号が示されていますが、はがきに書かれた問い合わせ先には決して連絡しないでください。不安に思うことがあれば相談してください。相談先、市消費生活センターは電話 23-2136、 消費者ホットラインは188。
小学生スポーツチャレンジゲーム6月23日第9回教育長杯が立花小学校であり牧島滝野山城東小学校の3校から33人が参加しました。7月1日現在の人の動き、男26,650人、女28,596人、合わせて55,246人で、前月に比べ23人減っています。世帯は23,315世帯で、前月に比べ16世帯増えています。これで広報伊万里8月号を終わります。